はい、こんにちは、山中です。たくさんのねご質問の方をね、いただいていますので、そちらの方にお答えさせていただきたいと思います。本当に70件以上ね、ご質問の方をいただいてますので、まあ音声とか動画とかでね、少しずつ、お答えの方をしていきたいと思います。で本当にね、ちょっと自分に関係のない質問とかでも、まあ僕が言うちょっと答えとかにね、何か今行き詰まっているヒントとか隠されていることとかも少なくないと思いますので、ぜひぜひね聞いていただければと思います。ではね、今回それのまあ第1弾というような形でお話の方をしていきたいと思うんですけれども、何を一番の売りにしたらいいのかわからなくなってきましたですね。何を一番の売りにしたらいいのかわからないね。これ結構よくあるパターン、まあ僕もそう。要はもう僕の場合はほら何でもしたくなっちゃうから、あれもしてこれもしてっていうふうな形になって、なんて言うんだろう、集中が分散してしまうわけなんですよね。で、どういうふうにまずすればいいかっていうとね、まあいろんなことを やっていく中でどれが一番楽しんでできているか、そしてどれが一番時間を忘れて、気がついたらあこんな時間までやっていたっていうふうなことなのかっていうふうなのをね一つ、見つけると、ひょっとするとそれが一番の売りになるかもしれない。やらなければっていう風なパターンでやっていることって結構楽しくないんですよね。でやっぱり楽しさベースでやっていることって結構いい感じで、うまくいく流れが、ね、作れるような形にもなってくるかと思いますので、まずはね自分が一番楽しくやっていけているのは何かっていうのをね、探していただければいいかと思います。はい、では、その次ですね。副業なので顔出しや名前を出すことが難しく、大々的に集客ができないですね。まあ、副業なのでね、まあもうこれはもうしょうがないですよね。顔も出せないし、名前もまあ本名出せないし。で、それでまあ大々的に集客できないっていうね、まあこの現状をまずはね、受け入れるですよね。現状を受け入れる。現状を受け入れて、その中で、自分ができることは何なのかですよね。本業でやっている方に比べると情報発信もやはりハンデがつくと。じゃあそのハンデがつく中で、まあ、どれだけ自分が、やることができるか、どれだけ頑張るっていうかね、まあ、ハンデがあるイコール、他の人の、2倍3倍やらなければダメなことっていうのができてくるはずです。そこをまずは、見つけていけばいいかと思います。はい、では次がフルタイムで仕事をしながら副業がうまくいくコツですね。まあ、フルタイムってなるとね、本当にやっていく時間っていうのがすごい少なくなっていくんですよね。特に僕の情報発信ってまずブログからっていうふうな形なんで、ブログを書く時間もやっぱりね、お仕事帰ってからね、疲れた体でやるっていうふうな形になってくるんですけれども、まずは何時にやるっていうのを決めておくことで、何時間やるっていうのも決めておくこと。ブログだったらブログでね。で、一生頑張る必要ないから、まずはね、一週間でもいいから、まずは続けていってください。集中してベースさえ作れば、情報発信って流れを作ることができれば、少しちょっと楽できるんですよね。ただ、それまでの間だけちょっと、集中して作り上げてください。そのためには、ひょっとすると睡眠時間を削らなければダメだし、または、今までやったことのないこともやらなければダメかもしれないけれども、このベースって最初はみんなやっぱ絶対大変なんでね。まあ、ここを一つ、理解してくださればいいかと思います。はい、では次ですね。続けててもずっと同じではいけないわけですよね。ですが突破できないとき、壁にぶち当たったとき、どうやってステップアップしたらいいか、学ぶこともいいですが先生選びも難しいってことですよね。まあまあやっていけばね、まあ、情報発信もそう、人生もそう、ビジネスもそう、まあ、突破できない時とか壁にぶち当たる時もあるわけですよ、ね、なのでそこでどういうふうな形でステップアップしたらいいかっていうと、やっぱり、以前の失敗を振り返る。要は、自分の中でうまくいかなかったなっていうことをそれで終わらすのではなくて、なぜうまくいかなかったかっていうのをちゃんと掘り下げていくわけですよ。でそこで一つの法則性とかがやっぱり出来上がっていくわけだから、同じ壁とか同じ問題が来た時に、以前とちょっと違うパターンでやっていくとかっていうね、こういうふうな形で、一度チャレンジするのもいいかと思います。なので必ず突破できない時とか壁にぶち当たった時、その時はもう本当にもうね、お手上げだってなってもいいけれども、なぜ、突破できない時が生まれたのかとかね、なぜ壁が、生まれたのかっていうのをね、 振り返りの作業だけしてください。そこに大きなヒントがあります。はい、では時間に制限があるですね。はい、時間に制限があるっていうのも、自分で決めつけているだけかもしれないって僕は思うわけ。集中してやればね、1日24時間も、72時間にすることも全然できるわけなので、ここはね、集中するコツっていうのをね、覚えてみるといいかもしれない。で、集中するコツっていうのは、楽しんでできているか、ここがベースなので、参考にしてください。はい、潜在顧客を見込み客にするのが難しいです。ですね。はい、潜在顧客っていうのは結局ブログの読者様とか、あなたのことを遠くで見てらっしゃる方とかっていう風な形になるんですけれども、そういった方が、何を望んでるかっていう反応を知る、ことが、大切です。なので、僕の場合ですと、ブログで、アンケートを取ったり、またはこういった形でね、メルマガでアンケートを取ったりとかっていう風なね、ことをして、今リアルタイムなニーズっていうのをね、常に確かめていくわけですよね。で、これが一つ、マーケティングっていうね、こういう風な言い方にもなります。はい、では最後ですね、他と違うものを作るコツですね。もう本当に同業者ばっかりなんですよ、今は、個人で起業しても。で、その同業者とどういうような形でね、差別化をするかっていうふうになると、一番簡単なのは、やはりいつも僕が常に発信している、世界観っていうふうな形には、なってくるかと思います。要はもう本当に普通の美容室っていうふうなだけだったら、もうね、そこら探してもいっぱいあるわけですよ、美容室なんかね。ただそれを、なんて言うんでしょう、50歳以上の、女性のためだけの美容室とかね。そういった形でですね、世界観ですよね。で、その世界観っていうのは結局、自分の過去の経験から生まれた世界観じゃないと結構強くない。結構ね、当たり障りのいいね、これ差別化できるなっていうパターンでも、なぜあなたはそれをするんですかってなった時に、そこに、あなた自身のオリジナルのストーリーがハマっていないと、なかなか世界観が強く出せないんですよね。なので、他と違うものを作るコツっていうのはね、一つまずは世界観っていうのをね、ポイントとして覚えておいてくださればいいかと思います。はい、さていかがでしたでしょうか。こういった形でですね、たくさんいただいたね、ご質問の方を、音声または、動画等で、お答えの方を、させていただいて、メールマガの方でね、ご案内の方をこれからもさせていただこうと思いますので、ぜひぜひ、ご参考にしてくださればと思います。では山中でした。さよなら。